ようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
約6650万年前、中生代のことでありますが、巨大な隕石が地球に激突し、その、まあ、衝撃波等々で、地球に生きておった恐竜の約 70% が絶滅。恐竜から食われてばっかりの隅っこの方に生きておりました夜行性のネズミ。そいつらはゆっくりと立ち上がり、やがて、類人猿になり、人類になっていくという、人間を生むきっかけになったのは、このメキシコ、ユカタン半島に落ちた巨大隕石と言われております。
はい。
これは哺乳類にとって巨大な偶然だったわけでありますけども、もしかすると今度は人間を滅ぼすために別の隕石が落っこってくるかもしれませんという。そのために死というものを考えていこうという今週でございます。
はい、
とにかく生命の進化。ちっちゃなネズミのような生き物から猿に進化した後、やがて人類が生まれてくるんですけども、とにかく生命の凄さは多様性でありまして、次から次へと新しい生命の形を、タイプを生み出しまして、新種を生み出しまして、命をつないでいく。
はい。
大絶滅。これは起きます。覚悟しましょう。
はい。
一番近い大絶滅は6650万年前の白亜紀、恐竜などが死んだ隕石激突でありますけども、新生代の幕開きは、この隕石の激突から始まったわけでありますな。
はい。
これ死んでいくときは、恐竜は恐竜で無念だったろうな、やっぱり。
はい。
生き物の死は、タイプが二つしかありません。食われたり、病で死んだり、飢えで死んだり、あるいは仲間同士が戦いによって死んだりという、アクシデントの死。
うん、
地上の生態系、生き物の中では、大半がこの死です。争いとか病とか上から死んでいく死でありますが、人間に特有なのは、寿命、遺伝子のプログラムによって死んでいくという。
はい。
これは遺伝子の劣化。この劣化によりまして、酸化が進むと癌化するという、癌になるというリスクを背負って、加齢によって死んでいくわけであります。
はい、
ただし、この DNA も、これは生きていくための猛者でございまして、新しい細胞を正確に複製していく。すごいんですね、これ、DNA って。10の9乗に1回、つまり10億回に1回程度のミスしかないんです。この正確さで、新旧の細胞を入れ替えていくわけであります。皆さん方の体は、新旧がありまして、細胞は、起源によって死んでいって、
はい、
それが新しいのとチェンジするから、カナさんは今ここにいます、
はい。
その時間の単位で言いますと、腸管、腸の、大腸、小腸の管、これは数日で、皮膚は4週間に1回、血液は4ヶ月、そう入れ替わり、新製品になっております。
はい、
ぐずぐず文句言わない。小じわが増えたぐらいで、ガタガタ言わない。小じわがなんだDNA が必死になってんだよ、本当に。
わかりました。
ね、そこの中でも、こう、新しい入れ替わりしない部分もありまして、心筋、心臓の筋肉と脳。これは変わりません。変わらないから私は、私として生きてるんです。そこ変わっちゃったら、記憶なくなっちゃうから。
はい。
ありがてえことにな、
うん。
またこの脳っていうのがね、変わらないけどすごいのよ。これ何かっていうと、脳っていうのは死ぬまで増やすことができるんだって。
増やせないのが脳なんじゃないんですか？
細胞はね、
うん、
回路を変えてつなぎ方変えちゃう。それで増えるんだって。
へ
え。毎日散歩してるだけで半年か1年だと2グラムぐらい脳が増えるんだって。
それはいいことですかね？
です。
ね。
ですです。それまた別にするな。
はい。
今勉強中、そこのところはね。
はい。はい、
で、新旧の入れ替わりとは何かというと、死ぬということによって生きるということが支えられているという。
うん、
これはなんか、すげえ面白くない？
はい。
新旧の入れ替わりっていうことが生命体を励ますんだって。で、細胞というのは、だいたい50回分裂を繰り返しますと、 老化が起きます。この老化の進行でコピーミス、エラーが蓄積されていきます。さらに細胞は糖を燃やし、熱をエネルギーにしていくんでありますが、その熱をエネルギーにするから酸素を使い、タンパク質の成分、糖質、脂質を錆びつかせる。錆びがついてくるんでございますね。
はい。
それで、細胞自ら、俺はもうダメだなと思って、順調に死んでいかないと代替わりができない。
順調に死んでいく。
うん、細胞の死のことをアポトーシスと言います。これ自殺と言うんでありますが、この辺でって言いながら滅びていく。自ら、
うんうん。
そういうシステムが細胞にあるそうでございまして。妙に粘って生きると大変なことになるという。その大変は明日お話しましょうかね。はい。